小刻みインディアンの新しい昔話、花咲じいさん。よというわけで、はい、先週お伝えした通りですね、今回は小刻みインディアンの新しい昔話、昔話の指定されたキーワードをボケましょう形式で答え、リスナーのみんなで現代に対応した新しい昔話を作り上げるコーナーとなっております。
そういうことですね。
今回のお題はもうね、これ来ましたよ、花咲じいさん。
浦島太郎もよかったですし、ね、
よかったですね。
白雪姫もやりましたね。
よかったですね。まあ、改めて花咲じいさんのお話を、まずはね、どういったストーリーだったのか振り返ってみましょう。花咲じじいはですね、室町時代末期から江戸時代初期にかけて成立した勧善懲悪、善良な行いを推奨して悪い人が懲らしめられるというパターンのお話ですね。
半沢直樹パターンね。
まあそう現代版のだね。それ言ってしまったらもう朝鮮半島や中国にもよく似たお話があるそうです。それではじゃあ今回のボケるキーワード紹介してまいりましょう。まずはあるところに貧乏だけど心の優しいおじいさんとおばあさんがいました。
はい。
子供がいなかった二人は村外れで拾ったシロという犬を我が子のように可愛がっていました。ある日畑の土を掘りながら、ここ掘れワンワンと鳴き始めました。おじいさんが掘ってみると、畑の中から大判小判がザックザクと出てきたのです。この役立たずめ、怒った欲張りじいさんはなんとシロを殴り殺してしまったのです。悲しんだおじいさんとおばあさんはシロを畑に埋め、お墓の代わりに小さな木を植えました。するとみるみるうちに大きくなりました。その木で臼を作ってお餅をつくと、なんとお餅が大判小判になったのです。灰がそよ風に触れると、なんと枯れ木が満開の桜になったのです。おじいさんは枯れ木に花を咲かせましょうと言いながら、枯れ木に次々と振りまきました。意地悪じいさんが灰を一斉に振りまくと、灰がお殿様の目に入り、怒ったお殿様に牢屋に入れられてしまいました。ということ
です。いい場合さ、
そういい場合さ、
気持ちいいね。
死にいい場、という話をですね、
人の家の犬を殺すってあるかや。
そう
この時点でや、デイジローや。
何でも横取りしてね、
許されないよ。
背後団体は怒ってますよ、この話聞いてたら。
そうだよ。
でもこれ、灰を取ってイベント打ったんですよね、こいつ。お殿様呼んで、
そうそう、
大きいイベント打ってデイジ滑ってるんですよ。花を咲かせましょうつって
目に入ったって
。目に入
った。赤い
赤い。やこい、やこい。
そうや。
死に滑ってるイベントで。
わざわざちょんのや。ね。
作ろうや。
はい、それでは、我々の猛者たちの、
はい。
キーワード紹介していきたいと思います。
楽しみだな。
じゃあまずは、遅れてやってきた文禄さん。
はい。
行きましょう。
はい。
あるところに貧乏だけど、フリスクしか食べないおじいさんとおばあさんがいました。
バランス悪いな。
貧乏だけどにかかってるのかな。
結構高いよ。
カサカサパ
フリスク。
うまい。
カサカサパ。ミンティアだったらいいけど、フリスクは高いよ。結構
高いですよ。普通にね、飯食えって思いますけどね。
まあ、はい、若いおじいちゃんとおばあちゃんだったんでしょう。
栄養状態よ。
続いて万代さん行きましょう、はい。あるところに貧乏だけどその道のプロのおじいさんとおばあさんがいました。
どの道か聞きたいな。何専門なのかな。
いいですね、いい感じですね。
続
いてフラペチーノパパのパパさんからいただきました、あるところに貧乏だけど生活保護は受けていないおじいさんとおばあさんがいました。
リアルだな、なんか
ギリギリ
ストーリーの頭に持ってくるかや。
ギリギリのところなのかな、もったいないな。
まだ商売やってんのかな。
やってるんでしょ
うね。そうでしょうね。ギリギリまで、続いて国分寺の加藤ちゃんさん、あるところに貧乏だけど足が速いおじいさんとおばあさんがいました。これストーリー
貧乏だけど足が速いっていうこの組み合わせがね。
足速そうなんだよな、ちょっと貧乏って。
続いて春沢モラサーさんからいただきました、はい。あるところに貧乏だけどグランツーリスモの知識だけで車を語るおじいさんとおばあさんがいました。
もうこれゲームでしょ。
いやだな、
これある時点で貧乏じゃないけどな。
続いて野脇さん、あるところに貧乏だけど ハニワのおじいさんとおばあさんがいました。ハニワなってます。もう。
ああ、それ貧乏だろうな。うん、ハニワだろ。
あの口、ま、口もあろうなってな、うん。はあ。
これは、どうするんか、まず。
まずどう生活していくのか。
まず、熊解決しないともう何も。
ストーリー始まらんですよ。動かないんだよな。
働きに出れないからな、ま
ず、うん、固められたのかな。はい。続いて、旧具志川市の俺さん。あるところに貧乏だけど、まだ本気を出していないおじいさんとおばあさんがいました。
いる、こんなのいる。
わったが本気出したらこんな生活ではないよ、うん、と、本当は。
本気出してないだけっていうのが、
ね。いつ出すば、う
ん、絶対出さないですね。うん、続いて、茶色い食卓さんからいただきました、はい。あるところに貧乏だけど、Facebook の友達がやたら多いおじいさんとおばあさんがいました。
あ、フェイスブック
は最近は
やってんだ。
貧乏だけど、うん、貧乏日記が
記事アップしてるから
結構面白いんですかね。
貧乏日記かな。
今日もこれだけでした。
何食ったとかでしょうね。続いて整理整頓さんからいただきました、うん。あるところに貧乏だけど枯れ木に花を咲かせる超能力を持ったおじいさんとおばあさんがいました。
もう食べていけるだろ、
う
ん、
もうダメだ。もう話が終わった。
もう犬が、もう犬がいらなくなった、うん、
もう犬さえいらなくなった。もう
灰、いらなくなったな。灰、
灰のくだりも
ないし、ここ掘れのシーンもないですね。
ないないですね。
続いて島袋の袋さん、うん、あるところに貧乏だけどイスラム原理主義のおじいさんとおばあさんがいました。いや、これ話変わってくるよ。や、
いや、重いな。
いや、いるんだろうけどね、本当に実際にいるだろうけどね、
うん、来ましたね、ピースさん、あるところに貧乏だけど1ドルは何円か欠かさず調べているおじいさんとおばあさんがいます。
儲けをしてるな。海外に投資してから儲けをしてるな。
でっかい夢持ってるのかな。
儲けをしてるやつさ。
いいですね、モンパの嫁さん。
いいね、う
ん、あるところに貧乏だけど人気ラジオパーソナリティのおじいさんとおばあさんがいました。
もうじゃあ貧乏じゃないでしょ多分ね、
うんうん、
なんだろうな、
これはどうしましょう。今決める感じですかね。
何が出ましたっけ。
その道のプロもありますし、
うんうん、
フリスクしか食べないおじいおばあ
もいます。フェイスブックとか足が速いっていうのは良かったような気がしますね、うんうん、
これでも最初だからなんていうか後にね、まあ、
安定の
後に聞く感じで選んどいた方が、
うんうん、あのおじいちゃんとおばあちゃんに育てられてって言わないといけないから、うん、
僕はこれ好きですね。まだ本気を出してない、うん、おじいちゃんおばあちゃん。
まあ貧乏だけど、
うん、後々
ああ
謎が明かされないかなと思って、
ね、
じゃあそれでいきましょうか。
いい感じで降ってきそうですね、
うん、
じゃあまず一発目のキーワードは、うん、旧具志川市の俺さんのまだ本気を出していないおじいさんとおばあさん、
うん、今から物語始まっていきますから、これから本気出していくんでしょうね、うん、多分ね、
はい。さあこれからスタートですよ。
いいね。
続いては子供がいなかった二人は村外れで拾った白という犬を我が子のように可愛がっていました。こちらですね、もう犬が登場しました。白という犬のキーワードをボケて
もらう。
白という犬。
ここがもうキーワード。犬じゃなくてもいいってこと
ですね。名前が白という犬ですね。
丸丸丸丸。はいはい
はい。はい。じゃあ旧具志川市の俺さんからいきましょう、うんうん、子供がいなかった二人は、村外れで拾った落ち着きのない犬を我が子のように可愛がっていました。
あ、犬は犬なんだな。
うん、犬は犬か。
うん、
はい。続いて遅れてやってきた文禄さん、うん、子供がいなかった二人は村外れで拾ったおじいかおばあかわからん人を我が子のように可愛がっていました。
いや、もうどうだおじいおばあか。
三人にしてどうする。
まだ本気出してないですよ。
まだ本気出してない。
まだ本気出してないですね。
万代さん来ました、うん。子供がいなかった二人は村外れで拾ったたい焼きを我が子のように可愛がっていました。
もう生き物じゃなくなったんだ。生き物じゃないんか、うん、
まあ、落ちてるの拾ったらダメだけどね、基本的にね。
続いて横浜のモンパさん、子供がいなかった二人は村外れで拾った二色のボールペンを我が子のように可愛がっていました。
可愛がりにくいな。
ちっちゃ細いしな、
細いしな、一、うん、本しかないし、
うん。続いて豚骨臭さん参りましょう、うんうん、子供がいなかった二人は村外れで拾った濡れた赤貝を我が子のように可愛がっていました。濡れた赤貝、
なんか濡れたって、なんか濡れてそうだけどな。
わざとだな、わざと噛む、なんかあれ、敬意押し付けてるな。
もりもりブラザーズ2号さん。
はい。
子供がいなかった2人は、村外れで拾った、息子だと主張する人を、我が子のように可愛がってました。
詐欺師かもしれんな。
これ嘘っぽいな。嘘っぽいな。嘘の匂いがするな。
子供がいないって言ってるもんね。
うん。続いて、コンドゥシさん。うん。子供がいなかった2人は、村外れで拾った、口がポカンと開いた裸の女人形を我が子のように可愛がっていました。
ぼーっとしてぽーっと。
これは、いや、これ用途が違うからな。用途が違うよ。子供がいないからじゃないよ、これ。
ね、そういうので使えじゃないよ。モンパの嫁さん、うん。子供がいなかった二人は村外れで拾った生地を我が子のように可愛がっていました。
生地、犬猿、生地。
なんか混じってきてるぞ。
なんか他の物語っぽくなりますね。生地っていうだけで。
あ、ここまでか。二つ目のキーワードは。
どんな、何があるんでしたっけ。生き物で縛る方がいいのか。落ち着きのない犬から始まって。
うん、おじいかおばあかわからん人もいいですよね、
うん、
これやばいな。
だどうやりシージャカ売ったかわからん人を拾うってことですよね、
うん、拾うっていう表現じゃないですよね、うん、一緒に住ませてあげる。
ちょっと一緒に来ませんか、うん、っつって、
うん、
何歳ですかから聞けばいいのにな、
うん、あ、そっか。
キジも結構好きですけどね、うん、キジ、
キジだったらどうなんのかな。だって犬だから、
うん、
ここ掘れば。
ああ、そうですね。
ここは、あの、ボケに入ってるっけ。
ああ、入ってる、次の。
入ってる。
うん、
あ、じゃあ、記事でもいいのかな。
うん。記事にしますか、じゃあ。
はい。
じゃあ、二つ目のキーワードは、モンパの嫁さんの記事で決まりました。
うん、本気出し、まだ本気出してないおじおばあが、村外れで。
で、記事を、我が子のように拾って、
うん、育てて。
うん。
生地我が子のように広
がる。それが生地がどう恩返しをしてくれるかなんですよね。
そう、そうですよ。さあ続いてのキーワード3つ目、うん、ある日畑の土を掘りながら、ここ掘れワンワンと泣き始めました。
生地かな。
このここ掘れワンワンの部分です。
ああ、よかった。
生地がね、
生地がなんていうかだな、うん、ああ、なるほど、
うん、じゃあ旧串川市の俺さんからいきましょう、はい、ある日畑の土を掘りながら、うん、刺すような痛みがあると泣き始めました。
キジがな、キ
ジ
がな、
ヤガモみたいになんか刺さってるんかな。
なんか刺さってる。キジがな、え？
刺すような痛みがあるって言ってるんですよ。
いや、い相当でも死に半じゃ。
掘りながら言ってんだろそれ。
掘りながらです。
掘りながらです。
あ、そう。
ある筋肉を動かしたら痛いのかな。うん、
島袋の袋さん行きましょう、うん、はい、ある日畑の土を掘りながら、実写化だけはやめてと泣き始めました。
あ、後で見るの恥ずいんだ。後で見るの恥ずいんだ。
記事が掘ってるところのこれ、うん、実写化はやめて。
確かに記事からしても、
アニメ化も話出てないと思うけどな。アニメも話出てないと思うけど。
すげえ、見れて、俯瞰で見れてるんですね、
うんうん、冷静だな。
そうか、
そうですよね。
簡単にやったらファンが怒るからね。
そうなんですよ。
そのままでいいんですよ。
いい俳優使えばいいってもんじゃないですからね。
うん、
はい、続いて遅れてやってきた文禄さん行きましょう。ある日畑の土を掘りながら、もう今の仕事やめて蕎麦屋になろうかなと泣き始めました。
なんかな、
今の仕事っていうか、これ記事は今何の仕事やんば。
記事は蕎麦屋始めるってことはもう真逆のことなのかな。
蕎麦屋を簡単なことのように言うやついるからな。
中田蕎麦屋、なんかラーメン屋とかな。
そう、
難しいよあれは。
うん、難し
い。ふうみーさん参りましょう。ある日畑の土を掘りながら、ワニ先生と泣き始めました。
記事がワニ先生、ワニ先生
助けてって言ってんのかな、うん。
続いてピースさん。ある日畑の土を掘りながら、この土粘土にならないかな、そしたら使うけどなと泣き始めました。
なんでかな、
陶芸家、陶芸家か、
探してるのか、
土の、
こういう土だなって、
うん、いいな、
生地が、
あ、粘着いいね。
あった、ひさこんなで羽しかねえじが。
そしたら使うけどな。
じゃあそうか、やや、
はい、コンドゥシさん行きましょう。ある日畑の土を掘りながら、母さん俺俺と泣き始めました。
いや、俺俺記事だ。
俺俺記事。
俺俺記事。
注意しないと。
行きましょう。続いて、春沢もらさわさん。
はい。
ある日、畑の土を掘りながら、うん、博多の塩と泣き始めました。
チブル違った
なんでかな、 CM 聞きすぎてるのかな、うん、
はい、続いて一人よがりのマーミーさん行きましょう。ある日畑の土を掘りながら、うん、ヘクヘクタイムセール終わるってばと泣き始めました。
あ、主婦みたい、
うん、
ねえ、
うん、はい、続いてサキさん参りましょう、うん、ある日畑の土を掘りながら、うん、えー、たいと泣き始めました。
えー、たい、えー、たい、
おかしいな、これおじいおばびっくりしたんすな、
えー、たい、あのさみたいなことですね、うん、えたい、えたい。
いや、今まで普通の何も喋らんかった騎士が、急に、えたい、えたい。
うちなんちゅだったんだ。
メスだっていうことはわかるね。えたいだから。
えたい。
えさいではないから。
えたい。
急に、今まで喋らんかった騎士が、
えたい。
なんで方言よって。なんでうちなぐちよって。
はい。続いては、ヒルカフーさん。
はいはい。
ある日、畑の土を掘りながら、船が出るぞーと泣き始めました。
畑論で。
うん、続いて、茶色い食卓さん、行きましょう、うん。ある日、畑の土を掘りながら、合コンでカラオケ行くと、最初の曲でセンス問われるよね、と泣き始めました。
問われるな、問われるな。
確かにね、緊張するね。う
ん、シャバドゥンさん行きましょう、うん。ある日、畑の土を掘りながら、漏れる漏れる漏れると泣き始めました。
一言今日面白いな、うん、記事な
漏れる
記事、いや喋るばっていう、
とんこつ衆さん参りましょう。ある日畑の土を掘りながらジャンゴーでないジャンゴーでないと泣き始めました。
疲れてるの記事多分もう握ってるんだよ。
握ってますね。
もう握っとんよ、何でもいいよ。もう
ビール飲みたいかもしれないな。
はい、どうしましょう。
いや、まあ、やっぱ永代かな。永
代でいいですかね。
永代で決まりですね、
うん。
そもそもその先を聞きたいからね。
そうですね。
急に喋らんかった記事が。
永代、永代。
永代、永代、何永代、何永代、何をだから
何かな
ってなってるからね。
なんて、ニフェーデビルみたいなことかな。何かな。
オウムが覚えたことはずっと言うみたいな。永代しか言わんっていう。
永代。
はい、続いて、四つ目のキーワードですね。おじいさんが掘ってみると畑の中からこちら大判小判がザックザクと出てきたのです。この大判小判ザックザク、
これ最初のクライマックスですよ、はい、ここは
行きましょう、
はい、
万代さんから、
うん、
おじいさんが掘ってみると畑の中からビッグノーズさんの大量のメールが出てきたのです。
これ埋めた方がいいな。
うん、まあ、埋まってるでしょうね。
もうまた埋めた方がいいな、
うん。続いて、一人よがりのマーミさん行きましょう、はい。おじいさんが掘ってみると、畑の中から自分の隠し子が続々と出てきたのです。
怖
っ。子供いないって言ってたのに。
怖いね、続々と隠し子が。
続々とだよ。
モンパの嫁さん行きましょう、
はい。
おじいさんが掘ってみると、畑の中から、昨日食べた焼き鳥の串が万内出てきたのです。
昨日だろ、しかも。
これ、記事としてはちょっと怖いよね。
うん、
焼き鳥は記事としてはちょっと怖いよ。
なんか最初言ってましたよね。
うん。
刺すような痛みがあるって、救護したけど。
これかな？
永代の、
焼く前に刺した
これ言いたかったかもしれない、永代って
言って。焼く前に刺されたんだ、一回。
刺すような
痛み。刺すような痛みがあるよ、永代、永代。なんか刺されるような痛みがあるよっていうのが言いたかったかもしれないな。
これいいですね。はい、続いて、旧ぐしかしの俺さん、うん。おじいさんが掘ってみると、畑の中から大量の精密ドライバーが出てきたのです。
どうす
か
精密。
続いて、遅れてやってきた文禄さん。
お
う、はい、行きましょう。おじいさんが掘ってみると、畑の中からシャツインした某州代表が出てきたのです。
ほう、デーゲー掘ったな。180ぐらい
あるからな。
そうだ
な。デーゲー掘ったな。
デーゲー掘ったある。
縦に入ってたらよ。縦に入ってるんだったらよ。
まあでも、20ぐらい掘ったらルーで出てくるか。
ヒルカフーさん参りましょう、
はい。
おじいさんが掘ってみると、畑の中から渡せなかった手紙が出てきたのです。
あ、なんかこれ、意味深だな。
ねえ、掘れって言われて掘ってるから。
横浜のモンパさん、行きましょう。おじいさんが掘ってみると畑の中から大小のたわしが出てきたのです。
いや、意味ないな。
意味ない、外れみたいな感じ、うん、
これ外れだな、うん、これ悪いじいさんが掘るやつだな。
そうですね、この後のストーリーが
外れみたいな感じね。とんこつ衆さん参りましょう。おじいさんが掘ってみると畑の中から使い捨てられたリスナーが出てきたのです。
だから使い捨ててないっちゅう、
ね、言わない、こんなことは、うん。
国分寺の加藤ちゃんさん、うん、おじいさんが掘ってみると畑の中から玄米の瓶が出てきたのです
おじいが飲んだろうな、
厚めの瓶、厚めのやつな、
おじいが飲んだろうな
、ラスト、森森ブラザーズ2号さん、おじいさんが掘ってみると畑の中から土が出てきたのです
畑掘る前からもう、まあ、
全部土だけどな、
ずっと土、うん、
さあどれでいきましょうか、
ずっと土だった、
何がありましたっけ、うん、
いや4つ目のキーワード大事ですからね、
うん、これ一応ストーリー的にはおじいさんおばあさんのご褒美ですよね、
まあ、幸せになるポイントですよね、うん、串
かな、
串、
昨日食べた焼き鳥の串が番内出てきた、
ええたいええたいって言って掘ったら串が出てきたっていうこと
だよね、ほらほら見て見てって言って串
が出てきてるから、うん、
じゃあこちら、うん、モンパの嫁さん、はい、昨日食べた焼き鳥の串が番内出てきたんです、うん、行きましょう、
二人でいっぱい食べたんだね、
さあ5つ目ですね、うん、
身の危険を感じるな、記事はな、
記事感じてますね、この焼きたたずめ、怒った欲張りじいさんはなんと城を殴り殺してしまったのです、
のいよいよ
この殴り殺してっていう部分ですね、
記事がさようなら
どうなるかってことです、うん、はい、島袋の袋さん、うん、この役立たずめ、怒った欲張りじいさんはなんと白を3割引きにしてしまったのですなるほど、
売りに出してる、3割引きってもともと売ってたんじゃん、
3割引きが、
なんか値段が元にあって、あったんだ、それの3割引きだから
売られてたんだ
かわいそうに最初から売りに出さっと、う
ん、鍋用鍋用とか
どうやけどしに食べてから
遅れてやってきた文禄さん、この役立たずめ、怒った欲張りじいさんはなんと白をミス名護にしてしまったのです、は
あ、住所とか大丈夫だったのかな、う
ん、あれ名護市に住んでる
か在住かもしれない、う
ん、あの通勤してる人かだから、ね、
住所変えたんかな、
うん、万代さん参りましょう、この役立たずめ、怒った欲張りじいさんはなんと白を YouTube にアップしてしまったのです
何させたかだけどな、
何の状況、
何で
どんな動画なのか、
まあいいですね、
嫌だなでも
嫌、うん、だな、
横浜のモンパさん、うん、この役立たずめ、怒った欲張りじいさんはなんと白を忘年会の幹事にしてしまったのです
うーわーいいぐらいの罰だな
誰が集まるのこの忘年会は、いいじいさんと悪いじいさんが集まって忘年会やろうけ、うん、いや幹事
せんって
言って
、いやの方が向いてるよ、
悪いじいさんが決めるんだこんなの
これですね、まあ全部
年ごとにじゃないですか、年ごとに
村の忘年会か、
余興も全部やらしてますよ、
うん、あきついな、
来賓の接待とかも全部、
集金も
集金も
あ一番きついな、
スポンサー集めとかもですね、豚骨臭さん参りましょう、この役立たずめ、怒った欲張りじいさんはなんと白をハッピーアイランドのパーソナリティにしてしまったんです
あれ低減なプレッシャーやん、どうや
デージでよ、
低減なプレッ
シャーなりたくてもなれんけどな、あれ
春沢村沢さん行きましょう、この役立たずめ、怒った欲張りじいさんはなんと白をヤフオクに出品してしまったのですこのもういらないから、
いやでもこうやうんの記事やもん、記事
そうですね、
どれぐらい広げ切れるかにもよるでしょう ね、
いいしね、
これ最近の写真ですみたいな感じ、うん、ノーミーハートさん行きましょう、うん、この役立たずめ、怒った欲張りじいさんはなんと白をワニ先生のギャグだけしか言えないようにしてしまったのです、
きついなぁ
ついな、これ嫌だな、この毛、
さっきワニ先生ワニ先生って見てたからな、
そうですね、掘、うん、りながらあいつ、あこの毛は嫌だな、
シーカさん参りましょう、この役立たずめ、怒った欲張りじいさんはなんと白をレンタルにしてしまったのです
あ販売だったのにレンタルに変えたのかな、ランク落とした感じ
販売ビデオじゃないんだからDVD じゃないんだから販売用の記事を
レンタルに屈辱与えたんじゃないですか、うん、お前なんてレンタルだ
これ何の仕事や、
レンタアップ記事とかもいろいろあるんですよ、
レンタアップ記事は販売だろ、だから
販売だから、うん、結構飛んでるよでも、
うん、ちょこちょこ
や一人よがりのマーミーさん行きましょう、うん、この役立たずめ、怒った欲張りじいさんはなんと白を一度圧縮してからシリシリしてしまったのです
ああこれはきつい、本編と似てる、
音楽的に食べられるようにしてるな、音楽的に食べられるようにしてるな、
シリシリですかね、
爪だけは出るでしょうね、圧縮しても、
うん、爪と口ばしがな、
口ばしは圧縮できんから、
さきさん参りましょう、この役立たずめ、怒った欲張りじいさんはなんと白を猫にしてしまったのです
うわあ、変えたか。
物が変わってきたな。
違うのに変えたか。
野脇さん行きましょう。この役立たずめ、怒った欲張りじいさんはなんと城を没収としてしまったのです。
でれでれ
で記事が。モンパの嫁さん。この役立たずめ、怒った欲張りじいさんはなんと城を専属カメラマンにしてしまったのです。
意地悪なじいさんの、
うん、もう他で仕事できないんだよ、専属だから。フリーでは
何撮るのかな、意地悪なじいさんの、
うん、こちら森森ブラザーズ2号さんですね、はい、この役立たずめ、怒った欲張りじいさんはなんと白を赤く染めてしまったのです。
うわ、白だったのに、
白だったのに赤くしてしまった。
いやね、
俺レンタルかな。
あ、レンタルいいですね、
レンタル、
うん。ああ、でも一番いい、ワニ先生のギャグだけしか言えないっていうのは嫌ですけどね。
一番きついではあるんだ、もし俺が記事だったら、
ね、うん、うん、レンタル行きますか。
レンタル行きます。
ミスナゴもいいですけどね。ミスナゴ結構いいです。役立たずめって言って、うん、ミスナゴにしたら役立ってますからね、うん、YouTube にアップした。
だいぶ役立ってるね、うんうん。
まあ、じゃあレンタルで行きましょうか。
はい、はい、
はい、じゃあ、はい、一旦 CM でございます、はい、どうぞ。この放送は本場ナポリのピッツァが沖縄で楽しめるピッツェリアナポレターナブッファローの提供でお届けします。
うまいピザが食べたいやつさ。そういえば豊見城に本場ナポリのピザが食べられるお店があるって聞いたな。巻き窯と職人の技で焼くからデージ最高って。豊見城中央病院近く、ピッツェリアナポレターナブッファロー、 098-987-7552。 ブッファローのピザが食べたいんや。
さあ、今夜は小刻みインディアンの新しい昔話、はい、花坂じいさんバージョンをお届けしております。いや、前半戦、5つのキーワードが決まりまして、
はい、
こっからね、もうラストに向けて。
いや、いい感じの質問になってますよ。
いい感じですよ。面白いのたくさん来てますね。うん、
この時点で、まあ、半分ですけど、うん、はい、まだ本気出してないですからね。
そうだ。
そうです。
おじいおばあは。
うん。本当ですね。
うん。
それでは、続いて6つ目のキーワード。
はい。
悲しんだおじいさんとおばあさんは、白を畑に埋め、うん、お墓の代わりに、いきますよ、キーワード。うん、小さな木を植えました。すると、みるみるうちに大きくなりました。うん、ということで、小さな木を植えましたの部分のキーワード。
うん。うん。ほねられしました。はい。みるみる大きくなりました。
はい。うん。島袋の袋さん、いただきました。
はい。
悲しんだおじいさんとおばあさんは、白を畑に埋め、うん、お墓の代わりに、クイックセラミックフローをただ流しました。すると、みるみるうちに大きくなりました。
なんですか、なん
なのか。クイックセラミックフローって何ですか、
何ですか。
ただ流した一応。
建築家が分かるワードですか。
セルフレベリングっていうやつ、屋根に流したら、どうで平らになるやつ。
流しただけで、こう、タイルとか貼らないでいいっていう。
そう。
面白いな、ちょっと待ってくださいね。
はい、クイックセラミックフローを ただ流して、
屋根の上とかに断熱材で、
はい、
勝手に流したら自分でタッペラが綺麗になるっていう
やつじゃないの。断熱材にもなりとか、
うん、
画像を検索すると出てくるのがこれですね、
はい、
うん、
ねえ、ああ工事作業員がクイックセラミックフロー、お墓の代わりにこれやったわけ、
うん、
これの方が大変やんに。
全然供養にならんだろ、これ。
絶対出てくるなよ、みたいな。
ああ、這い上がれないように。
感じるよな。
クイックセラミックでカバーしたぞ。
結構思ったよりは、手間暇かけてますよね。
うん、
余計心かかってるわ
ね、
これ。
結構ね。
貧乏なのに、この辺はやっぱちゃんと供養するっていう。
しっかりヘルメット。艶も出てますね。艶出ましたね。
これ流して、この、あと何使うの
畑に埋めてからですよ。お墓の代わりに。
畑が使えなくなるんだよな。
硬いところのイメージだったけどな。
はい。続いて、ピースさん参りましょう。悲しんだおじいさんとおばあさんは、白を畑に埋め、うん、お墓の代わりに、風船に空気を入れました。すると、みるみるうちに大きくなりました。空気入れてますから。
何言ってんの、ピースさん何言ってんのかな。
こんな、一瞬のこと。空気を入れただけ、
うん、入れたら、みるみるうちに大きくなったっていうか、これは、
もう大きくなることだけ探してた。
普通のこと。
大きくなるのだけ探してたんだ。
うん、そう、うん、そこで反応してるんだな、多分な。
旧具志川市の俺さん行きましょう。悲しんだおじいさんとおばあさんは、白を畑に埋め、お墓の代わりに、いいね、しました。すると、みるみるうちに大きくなりました。うん、
何が大きくなったわ。
いいねはもういつでもできるから、やってるからね。
お墓の代わりにはならんけどな、いいね、全然。
取って 多分撮ってアップした
の、うん、アップしたのいいね、
みんながいいねしたのか、
悲しんで
いいねっつって
お悔やみ申し上げますいいねみたいな
もう連続で、まあ連続というか、はい、ピースさん、悲しんだおじいさんとおばあさんは白を畑に埋め、お墓の代わりに左肩にニーブターができました。するとみるみる牛に大きくなりました。ニーブターができ
てしまったんだ。別に自分たちがやったことじゃないでしょ。
出たピースワールド出た。
ふうみさん、悲しんだおじいさんとおばあさんは白を畑に埋め、お墓の代わりにカレーにしました。するとみるみるうちに大きくなりました。
夕飯？お墓の代わりにカレーに
しよう。夕飯カレーにしようかって。
お墓もカレーもいけるだろう。
フラペチーノパパのパパさん、悲しんだおじいさんとおばあさんは白を畑に埋め、お墓の代わりに桜田ファミリアを建てました。わあれはかなりスペインのね。時間かかりますよ。
時間何百年とかかかるんじゃない
の。あるものを建てたらダメだよ。もうあるし。
野脇さん行きましょう。
いいね。
悲しんだおじいさんとおばあさんは白を畑に埋め、お墓の代わりに腐ったアスパラを刺しました。するとみるみるうちに大きくなりました。
腐ってんだろうでもそれ。腐ったまま大きくなるのかな。
どんななんです。元気になったんですかね。アスパラが刺さってるの面白いな。
モンパの嫁さん。悲しんだおじいさんとおばあさんは白を畑に埋め、お墓の代わりに新しく白い子犬を飼いました。
あげ。
するとみるみるうちに大きくなりました。
それは大きくなるんだ。普通にほっといてもらう。大きくなるな。
ピースさん、うん、もう3本目ですかね。
すごいな。
悲しんだおじいさんとおばあさんは白を畑に埋め、お墓の代わりにホットプレートでホットケーキを焼きました。何で焼いたかじゃないんだよな。
全然関係ない。
お墓の代わりっていう意味分かってるかな。
ホットプレートでホットケーキを焼きました。
そう。
横浜のモンパさん行きましょう。悲しんだおじいさんとおばあさんは白を畑に埋め、お墓の代わりに小さくなった消しゴムを埋めました。するとみるみるうちに大きくなりました。
あんまメリットないな。消しゴム買った方がいいな。
豆ぐらいちっちゃくなるときあるからな。ちっちゃ
あるな。
茶色い食卓さん。悲しんだおじいさんとおばあさんは白を畑に埋め、お墓の代わりに切り干し大根を水に浸しました。するとみるみるうちに大きくなりました。
なるよ。そういうシステムだからな。それそうだ。いや、お墓の代わりにじゃないって、これはお墓建てながらもできるからね、これ。
どっちもできる、
ね、やりながらでき
る。春沢もらさわさん参りましょう、うん。悲しんだおじいさんとおばあさんは白を畑に埋め、うん、お墓の代わりに軽く会釈をしました。するとみるみるうちに大きくなりました。
何が
軽く
会釈が大きくなっていくってこと。
会釈が
会釈が大きくなっていくってこと。
お墓作る金ないから会釈で済まして、
ごめんなさい、うとうとうとうとうとうとうとうと、
腰折れるんじゃないですか。セラクイックセラミックフローからね、始まりましてね。軽く会釈もいいですね。あれも良かったな、肩の。
ニーブター。ニーブター。
代わりに肩にニーブターができました。生まれ変わりみたいな。なんか。
絶対なおらニーブターだろうな。
大きくなりますか、
ね。呪われたニーブターみたいな感じだろうな。
じゃあこれは、ピースさんの、左肩にニーブターができましたで、行きましょうか。
そうかね。
お墓の代わりにですからね。
さすがだな、ピースさん。
さあ、もう残すところ3つのキーワードしかないですよ。
はい。
続いては、その木で臼を作ってお餅をつくと、なんとお餅が大判小判になったのです、うん。その木で臼の部分と、なんとお餅が大判小判になったのです。この大判小判の部分ですね、
はあ。そのニーブターで作ったわけですよね、
うん。まあそうなるよね、うん。背中のニーブターで何を作ったかっていうことですよね。
はい、大判小判のところ行きましょう。
はい。
ピースさん。うん。その木で臼を作って。いや、
このそのニーブタにしよう
か。そのニ
ーブタ。ああ、そっか。その、その、肩にできたニーブタで臼を作ってお餅をつくと、なんと、お餅がふなっしー下敷きになったのです。
もう訳がわからん。
ぺったんこうして平ぺったくなって。
訳がわからん。
フラペチーノパパのパパさんからいただきました。うん、その、肩にできたニーブタで臼を作ってお餅をつくと、なんとお餅がトッポギになったのです。
複雑だな。あんまり食べたくはないな、食べ物は。なんか、ね、
行きましょう。続いて、こちらは一人よがりのマーミーさん行きましょう、うん、その肩にできた煮豚で嘘を作ってお餅をつくと、なんとお餅が体の一部になったのです。
またな、
戻ってきた。
煮豚も体の一部、
煮豚で作った薄でやった餅がまた戻ってき た, てきた。また戻ってきて煮豚だった。
もう無駄な作業だった。
無駄な作業だな。
モンパの嫁さん、その肩にできた煮豚で薄を作ってお餅をつくと、なんとお餅がたらいになったのです。
どういうシステム
だ。薄でついてもっとマギーができたんだ。
できるっていうな。薄よりもマギー。薄が入るぐらいのタライ
。続いて横浜のモンパさん、その肩にできた煮豚で薄を作ってお餅をつくと、なんとお餅がインスタントコーヒー詰め合わせセットになったのです。
すごいシステムだ。
ああ、これは嬉しい。
これで何回かついたらちょっとお金も切れるかもしれんな。
ですね。
春沢村沢さん。うん、その肩にできた煮豚で嘘を作ってお餅をつくと、なんとお餅がテンション上げ上げになったのです。餅がですよ。
餅がどんちょ動いてるのかな。
餅のモチベーションが、
餅のモチベーションが上げ上げなんだ。
上がったってことね。しょうもない。
シーカさん行きましょう。その肩にできた煮豚で嘘を作ってお餅をつくと、なんとお餅が空気清浄機になったのです。
へえ。
はあ、
売れるな、売れるな、
うん、ですね。
じゃあラストですね、7つ目のキーワード、茶色い食卓さん参りましょう。その肩にできた煮豚で薄を作ってお餅をつくと、なんとお餅がモンドセレクション金賞になったのです。
お、上がったな。今の下がったばっかりやったのに、すげえ下げてるのばっかりやったのに上がったな。
煮豚の嬉しいさ、一
生、まあ、成分が良かったんでしょう
ね。食えるな、一生食えるさ。おじおば、
モンドセレクション金賞受賞、よく聞きますけどね。
もう引っ下げてもう出るでしょ、う
ん、凱旋できるね、もなりね、うん、
どうしましょうか。下、ふなっしー、下敷き、トッポギ、体の一部、たらい、インスタントコーヒー詰め合わせセット、テンション上げ上げ、空気清浄機、モンドセレクション金賞になったんです。
俺モンドセレクションから
行きますか。
いや、フランスとかの人が食べて美味しい美味しいっつって賞つけるんでしょ。多分
そうですね。
いろんな世界中の美味しいの食べてる人がつけるんでしょ、
うん、そう。煮豚入りってはどこにも
後ろあの成分表みたいなのに原材料煮豚とかこんな
感じ、油かすみたいな感じで食べるんでしょ。
ハゴーさよ、死にハゴ
ー。8つ目、
はい。
灰がそよ風に吹かれると、なんと枯れ木が、こちらですね、キーワード、満開の桜になったのです。
枯れ木がどうなるかですよね。うん、うん、
どうなるかな、う
ん、そうですね。じゃあ行きましょうか。ピースさん参りましょう。灰がそよ風に吹かれると、なんと枯れ木が油のいらない万能鍋になったのです。
これ動画欲しいだけやろね。今欲しいの書いてるだけやろね。
結構ちっちゃくなるんですね。
うん、フラペチーノパパのパパさん、うん、行きましょう。灰がそよ風に吹かれると、なんと枯れ木がパンティーもしくはスキャンティーになったのです。
みんな自分が欲しいの書いてくる傾向があるな、ここな、うん、
パンティー自体になるのか、
一枚になるってこと。
パンティー一枚じゃない
な、うん、少ないな。パンティーが気になるんだったらすごいけどな。
はい、いいっすね。見てみたいですね。
わかりました。うん、はい。ノーミーハートさん、いいですよ。
はい。
灰がそよ風に吹かれると、なんと枯れ木が湘南の風になったのです。
一人になった。
四人。
しかも売れてる。売れてる人たちだ。
へ
ぇ。もともとなんで湘南の風が枯れ木にさせられてたのかな。
いや、むちゃくちゃ冬になると一回
枯れ木になるか、
枯れ木になるんじゃないですか。
おかしいな、
休みの期間みたいな。
灰がすごいパワー持ってますね。コーラル金具志久さん、灰がそよ風に吹かれると、なんと枯れ木が摘発されたキャバクラになったのです。
いけんしな、遊びにもいけんしな。
良くないものから良くないものになるっていう。
こちらいいですね。旧具志川市の俺さん、灰がそよ風に吹かれると、なんと枯れ木が灰になったのです。
灰が灰を巻いて枯れ木に巻いたら枯れ木も灰になってしまう。この灰はじゃあ触れたものみんな灰にするの。怖いやし、これ
触れてはいけないし、だから
手袋で投げて、
うん、これ触ったらみんな灰になる
っていう。いや怖いよ。
すごいな。
ヒルカフーさん行きましょう。灰がそよ風に吹かれると、なんと枯れ木が痩せたおじいさんになったのです。
おじい
だから、おじいはいるからもういいっていい、おじいいっぱいあるからいいって。
春沢、うん、モラサーさん行きましょう。 ハイガーそよ風に吹かれるとなんと枯れ木が楽天カードマンになったのです。
楽天カードマン。あんまりでも、一見すごそうだけどあんまり意味ないよな。
ね、うん、楽天カードね、何ポイント付きだったら嬉しいですけど、うん、カードマン
は自分で払うんでしょ結局。楽天カード
マン、そうです、自分で。まあなんか商品券か何か券もらえるんでしょ。
じゃあ商品券でいいやし。
さあ、ラスト島袋の袋さん。灰がそよ風に吹かれるとなんと枯れ木が人気のブラックになったのです。
人気のブラック、何ですかブラック。
コーヒーなのか車種なの、車
色
の、
ただの色
の、うん、
もう人気のブラックになった。
最近の流行なのか。
あ、はい、最近の
黒くなったって。別に枯れ木は枯れ木だからな、色が黒くなったってことでしょ、うん、人気のブラックって。
さあ、
ザオね、油のいらない万能鍋から始まりましたね、うんうん、満開の桜、本当はこうハッピーになるんでしょ。
うん、どうなる
か。灰は怖かったですね。
触れるものみんな灰だ。
これはちょっとね。
湘南の風もいいですよね。
いいですね。枯れてる時なんだったわっていう。
うん、なんで、うん、枯れ気にさせられた
か。なんか歌歌うんでしょうね、その後に。じゃあこちらは、はい、灰がそよ風に吹かれるとなんと枯れ気が湘南の風になったのです。おかしいよね。
大親友とか言うん
でしょ。大親友、花咲くぜみたいな歌ったでしょ多分ね。
はい、9つ目のキーワード、
はい、
おじいさんは、いきましょう、枯れ木に花を咲かせましょうと言いながら枯れ木に次々と振りまきました、
うん、
じゃあ旧具志川市の俺さんいきましょう。おじいさんは白むく姿の嫁に梅沢富美男と言いながら金木に次々と振りかけました。
ああ、これは言ってはいかんセリフ。
言ってはいけないね。大きい声で言ったでしょ、この人はまた。
代表的に言ってはいけない。
よく聞いてますね、
セリフですね。
じゃあこちら、国分寺の加藤ちゃんさん行きましょう。
はい、
おじいさんは、袴は足で踏み洗いして影干ししましょうと言いながら枯れ木に次々と振りまきました。
着物屋か、
うん、か剣道やってる。
ああ、剣道やってんのかな、
ね、剣道のなんか連盟の会長かなんかやつね。
はい、じゃあ続いて、モリモリブラザーズ2号参りましょう、うん、おじいさんはワイルドだろと言いながら枯れ木に次々と振りまきました。
ああ、ちょっと古いんだよな。
一応ワイルドではあるけどな。
行為はね、やってる行為を振りかけてるかワイルドではあるんだけどな。ちょっと前に流行ったやつをおじさんたーが今流行ってるかのように言うみたいな。
うん、あれはもう。
ね。
続いて島袋の袋さん行きましょう、うん。おじさんはお前の方が大事だから仕事してるんだろ。と言いながら枯れ木に次々と振りまきました。
何、
お前の方が大事だから仕事してるんだろ。
夫婦喧嘩みたいなのが出たんだ。
あ、夫婦喧嘩
どっちが大事なの、
わじってから、
お前の方が大事だから俺仕事してる
ん
だ、
ね、あ、仕事やんばこれ、
まあ、んた夜中も
私と仕事どっちが大事なのみたいな。
夜中もやってこれやって朝もやって
畑も耕して
お家帰ってこない。
一人よがりのマーミーさんいきましょう。おじいさんはワッター庭でヤギさばいてチャンスがと言いながら枯れ木に次々と掘りまきました。
迷惑なのかな、ヤギさばかれると迷惑か。
待って、迷惑だろ。
ですね、ちょっと
人今やったらダメってなってるし。
あ、そっか、はい、苦しい保健所の人。
遅れてやってきた文禄さん、うん、おじいさんはハニートラップハニートラップと言いながら枯れ木に次々と掘りまきました。
ほら、なんかあったんだ、前日なんかあった
の。ヒートが見たらもうカニハニーと思うんだよ。
コンドゥシさん、おじいさんは仏壇を継いでくれるかなと言いながら枯れ木に次々と折りまきました。
誰言って
たの、一人言ですかね。
下息子も近くに見てたんじゃないですか。
一回も出てないけどな、息子。近くに近所に住んでるのか。
うん、聞こえるかな、聞こえたら
仏壇ついてくれるかな。誰がつくかな。
面と向かっては言えないけど、ね、
聞いてほしい、うん、メッセージ。
息子の家の気にやってるかもしれない。聞こえるよ、
ついてくれるかな。
うん、
野脇さん行きましょう。おじいさんは緑黄色野菜充実野菜と言いながら枯れ木に次々と振りまきました。
宣伝やし、
フラーだな、フラーだな。
モンパの嫁さん参りましょう。おじいさんはだいぶ寒くなりましたねと言いながら枯れ木に次々と振りまきました。立ち喋ってるこれ
人頭系やね。
茶色い食卓さん参りましょう。おじいさんは農連市場から糸満に行きたいんだったら海南でバスに乗りなさい と言いながら枯れ木に次々と振る巻き。これ作業中のおじさんやしたの。
尋ねられたんか。
電柱ら持ってる人みたいなイメージで聞いたんだ。すいません、どうしていったらいいですかっつって。
エイトマンに来たんだったら海南でバスに乗れなさい。
仕事中やんだっていうね。
ノーレ市場からだったらその方が一番近いわ。
那覇で聞かれてるんだろうな、うん、海南っていうぐらいだろうな、う
ん。シャバドゥンさん参りましょう。おじいさんは年金だけでは生活できないよと言いながら枯れ木に次々と振りまきました。
いいね、副業というかやっぱね、仕事 ね、いつまでもやらんとね。もともと貧乏って言ってたからな。
豚骨臭さん参りましょう。おじいさんはふりかけがないとご飯が食べれない子供が最近多くなってきているみたいですと言いながら枯れ木に次々と振りまきました。
あ、振りまいてるから、うん、振りかけっぽいのまた。
でも振りかけじゃないでしょ。はいで巻いてる。
はいです。
振りかけがないとご飯が食べれない子供たちが最近多くなってきているみたいです。
味付けといけないのか。
もう9つ目のキーワード。
俺はあれ
です、ね、袋さんよかったかな。
袋さん、
お前の方が大事だから仕事してるんだろうですかね。
それいいですね。
ハニートラップもよかった
っ、ね、ハニートラップ、ハニートラップ
バッタヤで焼きそばいてっちゃ
チャンスが。じゃあこちらをいい、
ね、旅行食野菜もよかったけどね、
うん、枯れ木に花を咲かせましょうは島袋の袋さんのお前の方が大事だから仕事してるんだろうに決定いたしました。さあラスト、
はい、
10個目ラストのキーワード。意地悪じいさんが灰を一斉に振りまくと、こちらキーワード、灰がお殿様の目に入り、
うん、
怒ったお殿様に牢屋に入れられてしまいました。
ああ。
灰がお殿様の目に入りの部分いきましょう、うん、旧具志川市の俺さんからいただきました。意地悪じいさんが灰を一斉に振りまくと、女性全員肩切り入りになり、怒ったお殿様に牢屋に入れられてしまいました。
これ死ぬ味だな。
これはもう一人でも十分なのに全員になったらもう。
僕の美女たちをって言うんだろ。
言うな。終わった後になんてことしてくれてるかみたいな。
続いて遅れてやってきた文禄さん参りましょう。意地悪じいさんが灰を一斉に振りまくと、平均年齢78歳になり、怒ったお殿様に牢屋に入れられてしまいました。
若いのもいたのに、うん、みんな同じ年になってしまった。
90の人は喜んだかもしれないけど、
ね、若返るからね、うん。
モンパの嫁さん、意地悪じいさんが灰を一斉に振りまくと、お殿様が重量上げに失敗し、怒ったお殿様に牢屋に入れられてしまいました。パフォーマンス的なのがあったんでしょ
う。ちょうどやってたの。
上げてる時に巻いたのか。
あ、うん、あ、上げてる時に。
上げてる時に巻いた
ダメだ。今やらんけや。
集中できん。
落としてしまった。
集中できん。
失敗したね。
ああ、そう、いろんな疑問が残るけどな。
ヒルカフーさん、意地悪じいさんが灰を一斉に振りまくと、味噌汁が冷めてしまい、怒ったお殿様に牢屋に入れられてしまいました。
あ、地味だけど嫌だな。
嫌だな。
あちこみたいな。
どこ行って巻いてるわけこれ。
どの辺なんですか。
殿様が飯食ってるところまでわざわざ行ってから巻いてんだろ。
見てくださいっていう感じですね。茶色い食卓さん、意地悪じいさんが灰を一斉に振りまくと、お殿様の集中力が途切れ、怒ったお殿様に牢屋に入れられてしまいました。
まあ何やってるか知らんけど、お前が巻くからうるさいお前もつって。
集中できんだろお前は。
やるせえぞつって。
続いて、
まあ、集中力切れるだろうな、巻かれたらな。
そうですよね。
ちょっと今目の前でなんか飛んでますからね、
うんう
ん。シャバドゥーンさん参りましょう。意地悪じいさんが灰を一斉に振りまくと、目立ったので怒った殿様に牢屋に入れられてしまいました。目立ってしまった
んです。これ違うんだよ。多分殿様も巻いてたんだ
よ。殿様よりも上で巻いてるから。
高いところとか。
ワインよりまかんけ。
色がついてる灰とか巻いてるから、なんでや、いや、ワイルメですばって。
はい。はい、じゃあ続いて。
この子らみんな巻いてるな。
コンドゥシさん、意地悪じいさんが灰を一斉に振りまくと、危険ドラッグ所持の容疑で怒ったお殿様に牢屋に入れられてしまいました。
粉だからな、一応、うん、一応粉だからね、
うん、
不審、まあ不審、ね、正常ではやらないですからね、うん、正常では
また、お前なんかやってたお前なんかやってた、
怪しいな、巻くのいないよ普通。
怪しい行動を取ってしまったんですね。ピースさん行きましょう。意地悪じいさんが灰を一斉に振りまくと、お殿様のアイスクリームに灰がかかり、うん、あら、まるでごまクリームでトッピングしたようねという余計な一言で怒ったお殿様に牢屋に入れられてしまいました。
あらって言ったのはおじい、
おじいが、
おじい、あ、余計だったな。
ごめんって謝っとけば素直に、う
ん、
いい、
いや、俺アイスクリームにかかっただけでいいやし、何でセルファーつければ。
一言多いんだ。
そうね、言わんけどよかったっていうパターンだね、これはね、うん。
うん、ラスト2つですね。あ、3つか。続いて、コーラル金具宿さん。意地悪じいさんが灰を一斉に振りまくと、車庫入れに失敗し、怒ったお殿様に、牢屋に入れられてしまいました。
バックが見えない、見えない
から。リアのワイパー全部灰かかってくる。
ミラーにもついて。
見えないよ。
上徳のぶつけてからに、ヤカーって。
巻いたのヤカ。
続いて、フーミーさんですね。意地悪じいさんが灰を一斉に振りまくと、おろくから万代が蘇り、怒ったお殿様に牢屋に入れられてしまいました。
蘇りって一回死んだば。
万代だけはそのままにしとけってだったのに。
さあ、
万代も入って、
以上ですね。
片桐入りになるっていうのもきつかったですね。全員ね。
何がいいんだろう。
あら。ごまクリームでトッピングしたよねもね、
余計ですよね、
余計ね、
死に余計。
車庫入れもよかったな。
車庫入れいいですよね、うん、
車庫入れにしましょうか。じゃあ
そうですね、
っちゃいます、
うん、車も汚れるしね、
うん、
そう、
そもそ も,
車もバックも見えないし、
うん、あの桜島とかの噴火でやばいですよ。
そうそうそうですよ、
あの辺の車は、うん、死に汚れるらしいですからね、
うん、
じゃあ以上でラストは、意地悪じいさんが灰を一斉に振りまくと、車庫入れに失敗し、うん、という感じで。
かかじったんだぞな、
うん。かかじってますね。
もしくはバックしすぎてからね、後ろの壁で当てた
から。ああ、買ったばっかりのやつ。
それじゃあ、すべてのキーワードが揃いました。CM の後は、今夜誕生した新しい昔話を紹介します。の新しい昔話、花咲かじいさん。むかしむかし、あるところに貧乏だけどまだ本気を出していないおじいさんとおばあさんがいました。
早く本気出さんと貧乏のままだよ。
子供がいなかった二人は村外れで拾ったキジを我が子のように可愛がっていました。ある日、キジが畑の土を掘りながら、得たいと泣き始めました。
メスですね。
気になったおじいさんが畑を掘ってみると、中から昨日食べた焼き鳥の串が万来出てきたのです。
ちょっと不吉では
ない。キジ
からしたら死に怖いではない。
この話を聞いた隣の欲張りじいさんは、キジを無理やり畑に連れて行き、得たいと泣かせましたが、畑の中から出てきたのはガラクタばかり。この役立たずめ、怒った欲張りじいさんはなんと生地をレンタルしてしまったのです。
また誰かやるか
レンタルに出
した。お前も借りたくせに。
悲しんだおじいさんとおばあさんは生地を畑に埋め、お墓の代わりに左肩に新蓋ができました。
貸しただけでまだ生きてるんだけど。
すると見る見るうちに大きくなりました。おじいさんとおばあさんが肩にできた煮豚で薄を作ってお餅をつくと、なんとお餅がモンドセレクション金賞になったのです。この話を聞いた欲張りじいさんは、わしにもモンドセレクション金賞をよこせと言い、薄を無理やり借りてお餅をつきましたが、出てくるのはガラクタばかり。怒った欲張りじいさんは薄を焼いて灰にしてしまいました。
もともとは肩の煮豚だよこれは。
まだ本気を出していないおじいさんとおばあさんは大層悲しんで、せめて灰だけでもとザルに入れて持ち帰ろうとしました、うん、すると灰がそよ風に吹かれ、うん、なんと枯れ木が湘南の風になったのです。
4人出てきた。
4人だからもういっぱいだよ。いっぱいこの灰がかかったところ。
湘南の風の美しさに喜んだおじいさんは、うん、お前の方が大事だから仕事してるんだろと言いながら枯れ木に次々と振りまきました。
夫婦喧嘩みたいな。
喜んでんのか怒ってんのかさっぱりわからんけどな。
ちょうどそこへお城のお殿様ご一行が通りました。おお、これは見事な湘南の風じゃ。 お殿様は大層喜んでたくさんの褒美をあげました。
それはすごいですよね。
この話を聞いた欲張りじいさんは無理やり灰を取り上げると、お殿様、わしも枯れ木に花を咲かせますから褒美をください、お前の方が大事だから仕事してるんだろと言いながら灰をバーッと一斉に振りまくと、車庫入れに失敗し怒ったお殿様にとうとう牢屋に入れられてしまったということです。おしまい。さあ、いかがだったでしょうか。
いや、素晴らしいじゃないですか。
ねえ、
素晴らしいですよね。
はい、よかったですね。
花坂じいさんもこんな風にね、
ねえ、記事も出てきましたね。
ええ、たい、よかったですね。
最後まで本気出さないっていうね、おじいおば
結構ピンチでしたけどね。
うん、
いつ本気出すんでしょう。
巻いて湘南の風出てきた時シリミックしたんすな。まず
バンダナ待ち合わせますから、
ね、歌ったんやな。おじいおばからしたら
若旦那とか見てビビったでしょうね。
まあ、あの若旦那やな。
はい、こういう風に仕上がりましたということで、ね、また収録放送があるときはですね、
はい、
新しい昔話を作っていきたいと思いますので、
いいですね、
この物語を新しくしてほしいとか希望があれば、
まあ、西洋の話でもいいですよね。西洋の
アルプスとかでも、
うん、いろんな話を、うん、さあ、あっという間にお時間ですが、来週のお題参りましょう、
はい、
勝手に喋らせる、はい、すっかり定着したなというお話です。ハロウィンを楽しむ文化、まあ前までは何やってればあれってなってましたけど、
業界用語とかキャッパーとか言ったらもう分かるとか、
スマホで暇つぶしできること、まあいじってたらねあっという間に時間過ぎますから、あと銀行の ATM とかでフォークの形のように効率よく列を作ること、
あ、こう枝分かれする、最終的に分かれていくやつね、
あ、確かに空いた方から、
ね、なるほどね、
右の方が早かったのに左並んでしまったっていうのがないんです
よ、ないからね、
たまに記帳するやつもいるんだよな、なんか早く終わりそうですね、
記帳させる
などなど、
他に回れるからいいんですよ、
う
ん、
あなたが今、うん、今やすっかり定着したなと思うことを教えてください。
うん、そうですね、あと、今日収録前に、
はい、
レイちゃんさんが
差し入れ
持ってきていただいて、もうめっちゃ美味しくいただき
ました。たくさんいただきました。
そのおかげでね、昔話も完成しましたので、
そういうことですね、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。すっかり定着したな、お待ちしております、
はい、
あっという間にお時間でございますが、はい、木曜日のオリジンアワー、お相手は小刻みインディアンの森と
小刻みインディアンサネと
ヒープでした。
さようなら、
バイバイ。
この放送は本場ナポリのピッツァが沖縄で楽しめるピッツェリアナポレターナブッファロの提供でお届けしました。